聖書を読みいたします。聖書はフィリピの信徒への手紙第4章の4節です。新約聖書の366ページになります。新約聖書366ページ、フィリピの信徒への手紙第4章の4節です。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。今日は常に喜びなさいという言葉から聖書の御言葉を聞いていきたいと思います。最近は教会もコロナ禍にあってですね、なかなか、解放されている教会が少ないと思います。私たちの広島教会もですね、なかなか解放はしてるんですけども、人がですねなかなか出入りしないという、そんなことの状況がですね1年ぐらい続いておりました。ただですね、最近はですね、非常に毎日のようにこの礼拝堂や集会室が用いられています。緊急事態宣言が出されてますけども、だんだんみんな慣れてこられてですね、でもう1年半以上ですね、活動しておられない、コーラスグループとかですね、またオーケストラの人たちとかですね、楽器を演奏する人たちが、多分この秋にですね、去年はできなかった分を、なんとかやっぱり、したいんだろうなと思います。特にコーラスの人たちなんかはですね、多分ストレス溜まってんじゃないかなと思うんですね。多分歌ってはいけないとかですね、酔ってはいけないとかっていうことで、状況が少しずつですね収まってきたのでですね、今年こそはやるぞという、そんなことでですね、練習場をですね、借りようと思ったんですけど、今公のですね、公民館とかなんとか全部閉まってですね、このような状況の中にあってもやっぱり緊急事態が宣言が出ている中はやっぱり開けないというですね。でももう来月にですね、コンサートが迫ってくると練習もしなきゃいけないというですね。で、教会がですね、それまで考えていたのは何がですね、その地域の人たちとかそういう人たちに喜ばれるかなと思ったら、やっぱりそれは教会を開放することですね。公のところは閉まってますけどですね、うちは公ではないのでですね、じゃあ開放しましょうと。ただしですね、細心の注意はしてくださいねって、それぞれのですね、感染予防、消毒とか手洗いとかうがいとかですね、また食事、みんなで食事をするとか、それはやめてくださいと。練習、オーケストラの練習はですね、喋りませんからですね、いいんですけど、コーラスに関してはですね、それぞれの団体できちっとですね、感染予防をして使ってください。あと勉強会もみんなそうなんですけども、そうしてくださいと。で、教会としてはですね、始まりと終わりに必ず換気をしてですね、また消毒をですね、してですね、それで迎えております。みんなとっても喜んでくださってですね、本当に感謝で、その口コミがですね、いろいろ広がっていって、今毎日のようにここでですね、用いられてですね、あります。教会はですね、多分そういうふうなやって用いられることがやっぱり一番ですね、教会の喜びになるんじゃないかなと思いながら、その人たちを見ておりますし、またその人たちを通してですね、今度は学習会をしたいとか、いろんなことがありますのでですね、次から次へとつながっていく。ただ用事しとかいけないのは細心の注意をしておくということかなというふうに思います。今日はですね、フィリピの信徒の手紙は喜びの手紙と言われています。パウロが信徒に向けて喜びなさいっていうのを何回も繰り返し告げているところです。しかし、果たしてパウロが宣教している状況の中にあって喜ぶってことができたんだろうかなとも思います。この喜びなさいとは一体何だろうかなと思います。パウロは何回もですね、牢獄されたり、鞭打たれたりですね、とにかくですね、イエス様の福音をですね、述べ伝えれば伝えるほど悲惨な目に遭っていくんですね。その中でですね、恨みも、そういう心も芽生えたんじゃないかなと思いますけども、しかし、フィリピンの信徒の人たちに向かってはですね、獄中から喜びなさい、喜びなさいというふうに言っています。で、この喜びというのは何かなと思うと、やっぱり主にあって喜びなさいということなのでしょう。パウロは救われた者の本質を言っているのかもしれません。キリストに出会い、罪許されて新しい命をいただいた私たちは、内なる中心にこの一緒にあって喜ぶことができる、その喜びがある、それを人々に明かしするのだ、というふうに今日は聞こえてくるのです。 そう思うとですね、どんな状況の中にあっても私たちは主にあって喜ぶことができるし、また祈りつつですね、生活をしながら、全てですね、神様のご命令に従って、使命に従ってこの教会で宣教していくことができるんじゃないかなというふうにも思います。で、とても有名になりましたですね、動物園に、旭山動物園というのが北海道にありましてですね、ぜひ見に行きたくてですね、一回行ったことが ありましてですね、真冬にですね、行ったもんですからですね、とっても寒かったんですけど、でもとっても楽しかったですね。時間になるとですね、ペンギンたちがですね、行進をしたりですね、で何が面白かったかっていうと、展示の仕方がやっぱり違うっていうことがやっぱり大人気だったんですよね。その動物園は、人がですね、もう来なくて廃園にしようと思ってた動物園にですね、ある時から、行動展示というですね、ことを考えてですね、展示を始めたっていう。で、そうしたらですね、すごいとかかっこいいとかっていう感動を生んだっていうことなんでしょう。オットセイかなんかがですね、筒の中をシューッと上がっていくとかですね、とってもあの下から見えるとかですね、ペンギンが泳いでるとか下から見えるとかですね、上を見上げるとですね、氷がですね、上から見下ろしてるとかですね、行動展示っていうんですか、それがですね、何がですね、じゃあですね、いいかっていうとですね、実は、動物が生き生きとしてるってことなんですよね。他の動物園が動物が生き生きしてないってことじゃなくて、なんかですね、その旭山動物園に行ってみると楽しそうなんです、動物がですね。これは一体何だろうなって、動物が楽しそうにしてるから見てる人も楽しくなるんだろうなと思うんですけど、行動展示っていうのは何かって聞いてみたらですね、動物が一番喜んでる状態を展示するってことだそうなんです。ですから今日は上にいてですね、木の上にいてこうやって下を眺めてるのが好きなんでしょうね。またオットセイなんかはですね、興味が何でも興味があるからですね、筒の中とかこんな丸いとかとこうやって覗きに来るとかですね、とにかくその動物が本当に楽しんで、そして一番喜んでる状態ということをですね、行動展示としてした。そうすると動物は楽しいもんですからですね、その動物が楽しんでるのが人々に伝わってくるという、本当に喜んでいる姿が見る者には感動を与えるという、そういうことだったと思います。もっと言えばですね、動物らしさが体験できるということだったのかもしれません。そう思うと私たちは喜んでいるっていうことがですね、実は動物らしさであるし、また主にあって喜んでいるってこと自体がですね、信仰者としての本当のあり方なんだろうなというふうにも思うのです。パウロはですね、喜びなさいっていうのを何回も言います。救われた私たちがまず喜んでいること、そのことが人々に平安をもたらしていく、自分の中の喜び、楽しさ、平安があることを知り、それをしっかり受け止めて今日を過ごしていく、私たちの喜びの中に自分らしさということが表現できたらいいなというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは私たちに主において常に喜びなさいというふうに教えてくれました。どうか私たちが常にどのような状況の中にあっても主にあって喜ぶことができるようにしてください。そして与えられたこの時を、そして信仰生活を、どうか私たちが主と共に歩むことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、大量の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災いや、また新型コロナから守ってください。今日はルーテル福祉の礼拝がありますので、御言葉の種が子どもたちの心にまかれていきますように、どうか導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添っていただいて、癒しの御手を述べ、どうかあなたが導いてください。今週もまた私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。 御子主イエスキリストの御名によって祈ります。